次はシニアの広場からのご案内です。まず福祉の家の施設情報。福祉の家は月曜日休館です。祭日の場合は翌日の平日になります。そして福祉の家新型コロナワクチン接種に伴う利用休止についてお知らせします。休止場所は機能回復訓練室、歩行浴室、福祉浴室です。時は9月3日金曜日15時以降と9月4日土曜日、5日日曜日のこの2日間は終日利用休止です。なお温泉スタンドの休止日は9月6日月曜日です。問い合わせ先は福祉の家、電話 64-6500 にお願いいたします。次はスマート運動教室のお知らせです。自宅でできる自重トレーニングや肩甲骨・股関節の可動域を広げるための運動を実施します。また管理栄養士の栄養セミナーと運動効果の検証としてさまざまな測定も行います。時は10月7日、14日、21日、28日、11月4日、18日、25日、12月2日、9日、16日、23日、全11回です。すべての木曜日ですが、11月11日、12月30日の木曜日は除きますので、注意してください。場所は福祉の家機能回復訓練室です。対象は75歳以上の人。申し込みは9月10日金曜日17時までに株式会社長久手温泉に電話で申し込んでください。抽選により決定させていただきます。これに関しましての問い合わせ先は、長寿課、電話 56-0639、または株式会社長久手温泉、電話 64-3511 にお願いいたします。次のお知らせは、寝具・洗濯乾燥事業についてです。自宅を訪問して寝具を預かり、洗濯・乾燥後にお届けいたします。時は10月21日木曜日。対象者は次のいずれかの人に限ります。1. 介護保険の要介護3から5で寝たきり状態または認知症の所定の状態の人。2. 身体障害者手帳1から2級の人。なお、内部疾患障害は除きます。この事業は、1人1回につき合計3枚まで。入院中、施設入所中、月25日以上の短期入所、または宿泊を2ヶ月以上継続している人は対象外となります。料金は、シングルサイズ、掛け布団、敷布団それぞれ310円、羽毛掛け布団、羽毛敷布団それぞれ380円、毛布は80円です。ダブルサイズでは、掛け布団、敷布団それぞれ410円、羽毛掛け布団、羽毛敷布団それぞれ490円、毛布は130円となっています。なお、これらはいずれも1枚分の料金です。申し込みは9月1日水曜日から10日金曜日に長寿課へ申請書を提出してください。問い合わせ先は長寿課、 電話 56-0631 にお願いいたします。次は外部評価による市役所の仕事の通知表の作成をチェックしましょうというお知らせです。長久手市では行政サービスの向上を目指すため実施した事業・施策について取り組み状況などを長久手市民に示す市役所の仕事の通知表を作成して行政評価を実施しています。この行政評価通知表では業務担当課の内部評価と市職員以外の外部の方々による外部評価を実施し、外部の方々の意見・提案等を加えることで行政評価通知表の客観性と透明性を確保することに努めています。1回目は9月22日水曜日14時から16時10分まで、地域振興事業と清掃センター運営事業、2回目は9月28日火曜日15時30分から17時40分まで、地域型保育事業支援事業と障害者自立支援事業、3回目は10月1日金曜日14時から16時10分、田園バレー事業と住宅耐震事業、4回目は10月6日水曜日15時30分から17時40分、公園管理事業と任意事業の職の自立支援事業となっています。なお、場所はすべて市役所北庁舎2階第5会議室となっています。問い合わせ先は行政課電話 56-0605 にお願いいたします。さて、次からはお知らせコーナーです。まず、燃えるゴミ袋の増額予定について。8月号広報誌の折り込み物、大切なお知らせ、令和5年7月から燃えるゴミ袋の増額を予定しています、に記載されている内容について、今後市民の皆さんと意見交換する場を設け、相談しながら決めていきたいと考えていますので、決定された内容ではありません。なお、意見交換会の詳細については、10月号広報誌に掲載しますので、ぜひご参加ください。ゴミ減量に引き続きご協力ください。問い合わせ先は、環境課、電話 56-0612、次のお知らせです。地震対策器具展示会について。耐震シェルターなどの地震対策器具の実物を展示します。実際に実物を見て、触れ、自分の住む家をどんな工法で地震から強くできるか、考えてみませんか。時は9月14日火曜日9時から26日日曜日16時までです。休館日は除きます。場所は福祉の家1階交流ストリート。展示予定器具の内容は、耐震シェルターと防災ベッド、耐震補強材、耐震金物、家具転倒防止金具、感震ブレーカー。また、耐震に関する個別相談会も開催します。これは9月26日、日曜日、14時から16時までです。なお、この相談会は予約が必要ですので、9月17日金曜日、17時までに都市計画課へ電話で予約してください。問い合わせ先は、都市計画課、電話 56-0622 にお願いいたします。次は、司法書士無料法律相談について。 10月1日は法の日です。それに合わせて無料相談を行います。1組30分。時は10月8日金曜日、10時から16時まで。場所は長久手交流プラザ中会議室1。内容は、土地や建物の相続、遺言、売買、贈与などの登記に関すること。会社や法人の設立や増資などの登記に関すること。破産手続き、民事再生手続き、成年後見申し立て、相続放棄手続きなど裁判所に提出する書類作成に関すること。法律相談。ただし140万円以下の民事紛争に限ります。申し込み問い合わせ先は、愛知県司法書士会、電話052-683-6686にお願いいたします。次のお知らせは、愛知シェイクアウト訓練。シェイクアウト訓練とは、大地震発生時にそれぞれの参加者がその場に応じて身の安全を確保できる訓練であり、誰でも気軽に参加できる新しい形の防災訓練です。時は9月1日水曜日12時から12時1分。内容は、参加者は正午の時報を合図に次の安全行動を各自で約1分間行います。1、姿勢を低く。2、頭を守り。3、じっとする。この3つの行動を約1分間取りましょう。問い合わせ先は、愛知県防災局災害対策課支援グループ。電話052-954-6149です。次は東名古屋医師会による第2回健康教育講座のお知らせです。新型コロナウイルス感染症について、国内外の情勢、感染拡大防止対策、ワクチン、治療薬の状況など、最新情報をわかりやすくお話しします。時は10月3日日曜日、13時30分開場、14時開演。場所は東郷町民会館ホールで、定員150人、先着順です。講演内容は、新型コロナウイルスの今、どうなってるの？どうなっていくの？です。講師は、公立統生病院感染症内科主任部長、武藤義和先生です。問い合わせ先は、東名古屋医師会やまびこ。電話0561-75-5512にお願いいたします。次は、暮らし環境からのご案内です。同方系防災行政無線について。防災行政無線がどんな時にどのような放送が流れるかご存知ですか？有事に備え、市役所や NPO で配布している防災マップや、長久手市ホームページで水明パターンを確認しておきましょう。また、放送は聞こえたけど、内容が聞き取れなかった時や、もう一度聞きたい時は、63-0300 に電話すると放送内容が確認できます。問い合わせ先は、安心安全課、電話56-0611にお願いいたします。
続いて、こちらも暮らし環境からのお知らせです。NPO、長久手市サービスコーナーの移転についてです。秋田長久手店の改装に伴い、NPO を移転します。詳細は長久手市のホームページへお願いいたします。 時は10月2日土曜日から。移転による休業日、10月1日金曜日。現在はアピタ長久手店1階のアピタサービスカウンター横にありますが、移転後はアピタ長久手店地下1階のアピタサービスカウンター横になります。業務時間や内容は変わりません。このお問い合わせ先は市民課電話 56-0607 番までお願いいたします。次はマイナポイントの予約申し込み期限の延長についてのお知らせです。マイナポイントの予約申し込み期限が9月末から12月末まで延長されます。対象の人でまだ申し込みをしてない人は、市役所のマイナポイント予約申し込みブースでも申し込むことができます。時は12月28日火曜日までの平日の午前8時半から午後5時15分まで。これは市役所の予約申し込みブースの設置期限です。場所は市役所日商社1階の市政サロンにおいてです。この対象は4月末までにマイナンバーカードをも申請した方、持ち物はマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号、申し込み決済サービスの決済サービス ID およびセキュリティコードです。なおマイナポイントの詳細は QR コードへお願いいたします。このお問い合わせ先は情報課電話 56-0601 番までお願いいたします。もう一つ暮らし環境からのお知らせです。中央土地区画整理地内の公園面消についてです。長久手中央1号公園3号公園および4号公園について公園も利用者等に実施したアンケートおよび都市公園名称選考委員会により次の名称に決定しました。公園内名称看板は順次変更いたします。まず長久手中央1号公園は大久手公園に、長久手中央3号公園は深田公園に、長久手中央4号公園は横道公園となります。以上、このお問い合わせ先は緑の推進課電話 56-0552 番までお願いいたします。代わりましてドクターからあなたへです。視覚過敏症について、最近日々の治療の中で視覚過敏を訴える患者様が非常に増えていると思います。8020運動の成果により、高齢者になっても歯が多く残っていることが原因と考えられ、そのため歯肉の退縮による歯根面の露出や口毛、摩耗による視覚過敏が急激に増えていると思います。しかし患者様の訴える視覚過敏の程度にはいろいろなレベルがあり、冷たいものや風で一瞬しみることがあるけれどほとんど我慢できる、冷たいものや熱いもので一度しみるとその余韻が治るまで5分や10分かかるので食事ができないなどいろいろです。虫歯ではないからと放置しておくのは大変に危険です。少しでも症状がある場合はかかりつけの歯医者に相談し、適切な治療を受けることをお勧めします。以上、横井デンタルクリニックの横井秀臣さんからのお話でした。代わりまして、一平と一福ボリューム90マンダラチャート。アメリカ大リーグエンゼルスの 大谷翔平選手の活躍から目が離せません。彼から目が離せない理由は、ピッチャーとバッターの二刀流の活躍やホームランの数といった野球選手としての力量だけでなく、少年のような笑顔や27歳の若者とは思えない一本筋の通った言動など、人としての魅力も大きいように思います。その魅力の源は何だろうと思い、インターネットで彼のことを検索したら、大谷選手が高校生の時に書いたというマンダラチャート、目的達成シートに目が留まりました。マンダラチャートとは、 3×3 のマス目の真ん中に達成したい目標を書き、その周囲8マスにこの目標を達成するために必要な要素を記入し、さらにこの8つの要素を達成するために必要な要素を8つずつ書いていくものです。高校時代の大谷選手は、一番真ん中に8球団からドラフト1位指名をもらうという目標を掲げました。この8球団からドラフト1位指名をもらうという目標を達成するために必要な8つの要素として、1、体づくり、2、人間性、3、メンタル、4、コントロール、5、キレ、6、スピード160キロ、7、変化球、8、運と書きました。運を高めるための8つの要素として、1、挨拶、2、ゴミ拾い、3、審判への態度、4、部屋掃除、5、道具を大切に使う、6、本を読む、7、プラス思考、応援される人間になると書いています。一見、運を高めるとは関係のない挨拶やゴミ拾いを挙げているのが面白いと思いました。2年ほど前に大谷選手がインタビューで、なぜゴミを拾うのかと尋ねられたとき、僕はゴミを拾っているんじゃない、運を拾っているんですと答えているのを聞いて、私は若いのにすごいことを言う子だなぁと感心した覚えがあります。つい先日も四球を選んだ場面で、一塁に向かう途中、グラウンドに落ちていたゴミをさっと拾っていました。自分で決めたゴミを拾うという習慣をずっと続けていることが素晴らしいと思います。そこにはやらされ感はありません。一方、職場ではやらされ感という言葉をよく耳にします。例えば、長久手市役所では挨拶運動を行っていますが、職員が挨拶は自分の仕事ではないと思えばやらされ感でしかありません。でも、挨拶が防犯につながったり、孤独を和らげたりすること、そして急激に人口が増えた長久手では、互いに知り合い、つながるきっかけとして必要であることが理解できれば、取り組み方も変わってくるはずです。どんなことでも長く続けているうちに、当初の目的は忘れられてしまい、やらされ感になってしまうのでしょう。常に当初の目的に立ち返り、またその目的が現状に合っているか見直すことも必要だと思います。以上、一平と一服を終わります。最後に長久手市の統計情報です。2021年8月1日現在の人口は、総人口は6229人、プラス25人、男性は29849人、プラス19人、女性は33,80人でプラス6人、世帯数は24,857世帯でプラス24世帯です。7月の月間移動数です。転入が243人、転出は238人、出生は41人、死亡は21人、うち孤独死、孤立死は1人です。7月の交通事故です。死亡は0、 重症は0、軽症が13人となっています。7月の犯罪発生状況です。刑法犯が18件、うち侵入犯は1件です。以上、統計情報を終わります。これで広報長くて9月号を終わります。まだしばらくは残暑が続くと思いますが、熱中症にかからないよう、水分をしっかりととって、どうぞ元気でお過ごしください。